発売、うまさもでかいデカボトル、サントリーゴールド900、1500円。
トントントンガラシの宙返り、
はい
はい、ドギツネットラジオ、この放送は想像力の遊びは哲学有害図書の週刊ドギツというフリーペーパーを読むネットラジオ、私編集部飛田圭次郎です。共犯者の皆様よろしくお願いします。それでは早速、都議通、2016年2月の29日に書いた51号を読んでみましょう。俺ごとカレーって書いてますが、うわしくった、電気時代パソコンの普及にまだついていけないです。引っ越しなどでネット環境はどこの会社がどうのこうの、プロバイダーのうんじゃらかんじゃらわけわかめなので言いなりかもですが、が、え、PC の設定そんなもん自分でできるわい。今のパソコン親切やから多分ずっとイエスって押してたらつながるわと思って順調に進んでたのに、最後どうもうまくいかずエラー、なんやねんとイライラがたまり、やるまいと思っていたリモートコントロール、かっこ外部からこちらの PC にアクセスしてやってくれるやつに頼んだ。遠隔操作する人から電話で通話したまま言われる通りに PC の番号とか教えて、はい今こちらでも時田さんの PC 画面見れてます。その時それまでやけくそで開いていたエロ画面ウィンドウを消し忘れていたのに気づいてすぐ消したけど、バッチリバレたと思う。あの野郎事務的に設定進めてくれたけど本当は知ってたんやろ、クソ PC 自体は本当に怖い、という記事です。リモートコントロールってやったことありますか？外部 その専門の人がこっちの設定をカチカチっとやってくれるんです。でこっちの画面も向こうのパソコンで入れてる状態で全部設定してくれるとかなんですけどね、バッチリ見られてたと思います。最悪やわと思った。なんでその電話する前に全部消しとかんかったんやろ、うっかりしてました本当に。ああ PC 自体は怖いなと思いますが、そう、それそういうこともあるのですが、普段時々思うことなんですけど、今カメラ PC やら携帯やらにカメラがついてるじゃないですか。でそのカメラ起動したら画面が映し出されるけど、もしかしたらですよ、もしかしたらカメラってずっと起動しっぱなしで、でパソコンなり携帯はインターネットにつながってる状態ということで、僕が勝手に想像しているのはパソコンがその使ってる人ユーザーで、ね、パソコンユーザーが自分で開いて見てる画面と内部でやってる、内部で動いてることはパソコン内で表示しなくても別の機械でリモートコントロールで見れたり操作できたりしてるんじゃないかなとか思ったりします。そういう技術って可能なんじゃないでしょうかと思ってるんです。だからカメラが起動しっぱなしになってて、実は指でそのカメラのレンズのとこ塞いだりせん限りはずっと映し出されてて、その映像をどっか別の本社にそのパソコン作ってる本社に送ってて見れるようになってるんじゃないかなとか思ったりするんですよ。携帯電話の画面も自分が開いたり閉じたりしてるけど、内部的にはそんなん関係なくて表示するかせえへんかだけであって、その作ってる本社の方にねネットを介して画像とかいうものが送られたりできるんじゃないだろうか。僕が見ている画面と 裏の画面は違うんじゃないだろうかとか想像してます。どうなんでしょうか。可能だと思うんですけど、そうなると、この携帯電話持ってる人のカメラが街中にあるわけなので、でプラス顔認証システムを使ってその特定の人を探すときに役立つと、今どこに誰それがおるっていうのを探したいときに、膨大な量ですけども街中のカメラね、例えば、杉並区にのどこそこにその探してる犯人なら犯人で、そいつをどこにおるかを調べたいというときに顔認証システムで一瞬でもその画面に横切ったりとかしたら、そのカメラが顔認証で見つけて、あ、今どこそこ地区におるぞっていうような風になったら、その地区を重点的にみんなで調べたら、見つけられると。でそんなにカメラみんな普段携帯ポケットに入れたりとかして出してないやんけということもありますが、外に出して手で持って街中を画面に映しながら歩くポケモン GO とかっていうのも流行ったりとかしてるし、そういうことも可能になっていくんじゃないだろうかと思うんです。そういうものが流行ってなくても、時々出してちょっと斜め下地面を映してたりとかするから難しいかもしれんけど、でもどうなんでしょう、まあ例えばテロリストがなんかが自分で携帯をこう操作するときに自分も映すカメラもついてるんで、それでピピって映った瞬間に、あ、こいつどこそこにおるやんけってわかるみたいなことね、で家の中に置いてるディスクトップもカメラがこう自分向きに使っているユーザー向きにカメラがついたりとかするから、これを消しました、カメラを起動してませんという保証はどこにあるのかなと思ってるわけです。可能なわけですよね。映している映像をユーザーには見せないようにしてるだけという、表示しないだけにしてるだけという、そういう裏設定もできるんじゃないのかなとか思ったりしたり、想像してるだけですけどね。だからなんやねんということですけどね。さあ次の記事いきましょう。湯気という字をこう書いてみたら、なんとなくおじいさんの顔に見えたので、おじいさんの顔に見えるように付け足したりした絵がありますが、そうじゃなくて、昔夜間から出てる湯気の匂いってどんなんやろうって話になって、うちの兄ちゃんが鼻でって吸ってみました、匂いを。そしたら鼻の中大やけどしてはったんで、皆さん注意やでということですか。ただそれだけ。で次の記事、思ったんやけど、職業のイラストってあるやん。この前コンビニに止まってるトラックにこんなマークのシールが貼ってあって、こんなマークっていうのは左官職人のお兄さんキャラクターみたいな、左官ごて持って、あとなんか前掛けみたいなのしてる。でそれ見て、あ、左官屋さんのトラックないなってすぐ分かったと。実際にその前掛けをしてるかどうかというとしてないかもしれんけど、その職ごとのイメージってあるから、あの植木屋さんならこうでっかい剪定バサミとか持っててほしい感じするし、なんか濃い口もしくはハッピーを着てるみたいな、なんかでっかい剪定バサミこう肩にこう乗っけてたりとか、後ろがこうクロスになってる前掛けみたいなのを着てると、そんな格好をねイメージしたりします。医者やったら白衣に聴診器でメガネも必要やなとか思うし、では私たちフィギュアとか模型屋さんはなんでかエプロンにニッパーとか筆のおじさんっていうのがあると思いますが、実際モデラーはどんな格好をしているんでしょうか。私といたは、 うん、黒いエプロンにデザインナイフとスパチュラサンドペーパーとかですかね。でもどうなんでしょうね、皆さんあのそういうモデラーの人たち その作業スペースって人ほんまそれぞれやなと思いますね。でもなんなんやろ、その使ってる材料とかにもよると思うんですけど、ポリパテとかってこう どうしても削ったりとかするから粉まみれになるんで、僕は自分のこう手元の真向かいに換気扇をつけてゴミを吸うようにしておきたいんです。そのポリパテの出るガスもそうですけど、だからそういう風な机にしてますが、粘土系のねエコパテとかファンドスカルピーというような材料を使う人たちはなんかそんなに削ったりしない作業の人たちは本当にちっちゃいスペースがあったらそこで作れるみたいな感じなんですよね。これも何と言いますか、説明しにくいな。僕の机があって、手前目の前に換気扇があって、机の上に小さい中ぐらいの机が目線の高さになるようなやつが置いてあって、その上にこうブラシとか瞬着とか道具いっぱいこう刺してやったりで、右手の横の方にも引き出しのところとかにも道具がいっぱい入るように、だから正面と右側のこう L 字に物が置けるように、右手が使いやすいようにこういう風になってたりとかしますが、あんまりまだ自分が机セッティングしたけども使い勝手があんまり良くないんですよね。うまいこといかないですね。難しいですね。誰が得すんだこの話と思いますが、さあ次行きましょうか。そうですね、将棋、皆さん将棋どうですか、お好きですか。僕は将棋好きですよ。でトイレ行ったりとかしてる間に携帯のアプリの将棋アプリで詰将棋とかそういうのをちょっとだけやったりする、休憩の時にやったりとかするような感じですね。んで普段は YouTube とかニコニコ動画で将棋の解説のやつを見たりとか、将棋してるのを見たりとかしてますが、最近、将棋のカンニング疑惑というのでいろいろと話題になっておりますね。で、僕は何と言いますか、そのカンニングしてようがしてなかろうが、どっちでもいいといえばどっちでもいいというか、カンニングがあったかどうかとかいうのは僕には分からんので何ともですが、パソコンの携帯アプリが示すやり方を見て将棋を指してたとしたら、その人が指す意味がないってことですよね。なので誰がやってもいいわけになってくるので、結局はその人は将棋を自分で指してないわけなので自滅してくると思うんですよ。つまんなくなってくると思います、やってる人はね。だから自滅していくと思うんで、そういうもんだと思うんですけども、で今はその証拠を立証するとかっていうのも難しいとかいう話なので、やったかやってないかというのはわからないわけですよね。すごくやったみたいな報道がすごく嫌な感じがします。偏ってるなと思います、報道というものが。で実際はどうなのかのところは僕にはわからないというのはその通りなんですが、プロの棋士たちの人たち、すごくその有力な人たちが判断することであって、その人たちにしかわからないことがその世界にあるはずなので、だから僕はわからないんですよね。すごく極限状態でやっててそういう世界におるわけですから、多分常人にはわからない世界なんだと思いますが、まあ 単純な考え方でいくと、ズルしてるやつは自滅するということで、でもね、あんだけ疑惑持たれてサスキもなくなるだろうと思いますよね。やってなかったとして、やってたとしても、どっちにしてもできなくなりますよね。残念なことだと思います。そういえば前に将棋、僕の考えたルールで殺し合いありルールみたいなの言ってましたんでそういうもんで比べたらね、そういうことを言ってる人がこういうのもなんですけどねそれはまあそうと、棋王戦というタイトル戦が今こうリーグ戦が行われているんですね。その中に羽生さんが入っています。で、この羽生さんがもし棋王戦で優勝すると、今度電王戦といってコンピューターと戦うことになります。これはすごく楽しみなんです。羽生さんはまだコンピューターと戦ってないので、これは大注目です。なので棋王戦、今リーグの真っ最中ですんで、皆さん大注目して見てみましょう。羽生さんばっかりなんかひいきしてるみたいですけども将棋で気になることが、将棋王様がおって金銀飛車角桂馬とかそれぞれあってね、でその駒を使って相手とその戦って、で戦国武将とかがそれを参考にしてたみたいな話なんか聞いたりしませんか？そういうのって実際参考になるんかなとか思うんですけど、そういうのはプロの棋士の人たちからしてどういうふうに思ってるんでしょうか。だからこれはプロの棋士として将棋に詳しくて、なおかつ戦国のその歴史とかにも詳しい人がいれば、そういう人に聞いてみたいですね。実際のその戦争で戦うときにね、こっち側からこう攻めて、右の方から右と左と、なんかあるじゃないですか、な、核翼の陣とか言ってあったっけそんなちょっと忘れたけど、両方からこうグッとこう囲うように攻めるとか、そういうその戦術でやってみたところうまくいった例とか、そういうものも詳しくて、で将棋で実際にそういう風な戦術を使っても、あ、なるほど通用するなというものが実感できるような人、そういうものがいれば、その人に聞いてみたいなと思うんですよ。ただその実際の戦争で一手ずつしか進めないとか、目の前におるその相手の飛車を取れそうなんやけど、取るよりも他のとこからこっちからこう先にしとかなあかん、先にしとかなあかんことだってやっとくと、最終的に王を取るのにつながるとかって、そういうふうな考え方もできんことはないかったりするのかね。どうなんでしょうか。同時に行けって全部できるんやったら、将棋のルールでね、同時に行きんあり、早いもん勝ちルールとか言うだからよーいどんって言って、もう向こうの指すの関係なしにどんどんどんどん進めていいねってでその代わり動き方は全部その将棋の動かし方でピッピッてこうやって、でもまあ相手の手とガンってぶつかったりとか、 それあお先とかなんのかね、どうなんやろ。そういうルールちょっとちゃんと明文化したルールを作ってやって、でも早いもん勝ちっていうわけでもなかったりするのかな、どうなんだろうね、うん、まあどうでもいいか最後めちゃくちゃされるから逆に自分がしっかりしてるのはダメ、最後の最後の息はねちゃんと残せない。さあでは闘牛レーポいきましょう。今日はですね、 これだ。ダン。今日はカバフィギュアです。カバのフィギュアですね。パポって何だ。これは 9.2 ユーロと書いてるので、イタリアかスペインどちらかの行った時の買ったもんだと思います。ですね、小さい紙がついてますが、パポ PAPO って書いてるんですが、あと英語なのでよく読めません。前回紹介しましたカバのソフビとだいたい同じ、ちょっと一回り小さいような大きさです。で前回カバやったやんけっていう、いいんですよ、こっちのカバの方が実はリアルなんです前回の時に一緒にやっときゃよかったのに。これ何なんでしょうか。これで調べたらいいか、ちょっと調べましょう。パポとはフランスのパポ社は世界的有名なフィギュアメーカーです。フランスのフィギュア会社ですね、から出てる。それこそこの、今ヨドバシカメラとかに行ったら動物のフィギュアいっぱい売ってますね。あれとかそうなんじゃないでしょうか。ちょっと詳しくは知りませんが、このパポ社のカバー結構かっこいいですね。しかも凶暴に口を開いてガオーって感じです。ソフビで買った前回のカバーよりも足がちょっと長めで、顔もスマートでシュッとします。あー、このね、今見て思ったんやけど、その顔が鼻に向けてこの掃除機みたいにこう広がってるって言ったじゃないですか前。この鼻の部分だけをねちょっとグイグイ押して、いや、この素材柔らかいからグイグイ押してみると、この目から鼻にかかっている鼻筋の部分、眉間から鼻までのところがぐにゃぐにゃ曲がる、こうちょっとしなるんですけど、このしなりの加減を見るとアザラシとかセイウチとかああいう系の動物もこの辺なんかそういう感じしますよね。そういうちょっと海洋生物っぽいなんか感じします。なんかすごい悪い顔してるな、強力な顔してます。で、口を縦にグワッと開くと口の横の頬の部分が縦に引き伸ばされて真ん中にちょっと寄ります。ギュッと、そういう部分も表現されています。前のソフビの時はただ単にカポカポするだけの、前回も聞いたこのソフビのカバ君の口の開きの音、前回のラジオもね、自分でこう編集してる時になんか後ろでずっとカポカポ言うてんなと思ったら、自分でその象の口カポカポしながら喋ってたんですね。あんまり意識してなかったんですけど、ちょっとあんまりカポカポしすぎてまたうるさくなるから。で、やっぱこっちの方が表現がすごく何ですかね、細かくリアルに作ってあるんで、足の周りとかもなんかイボイボで、で、また、アンヨは可愛らしいアンヨをしております。後ろ足の、右後ろ足をちょっと後ろに、ギューンと、つま先立ちして、その辺が、なんとも言えない可愛らしさを出しておりますね。うん。シワの表現とかも、よくできております。首のたるみとかも、だるんだるんとしてまして、前回のそのソフビのカバーとどっちかというと、やっぱこのパポの方が なんていうんですかね、この背中の位置が高くて足もこうちょっとスッとしてるんで走れそうなんですよね。実際なんか人間より走り速いらしいですよ。だから追いかけられたら負けるって。でしかもめちゃ凶暴でガブってやられたら、まあ、人間の人たもりもないという、カバは猛獣に分類されそうです。こんなやつなのにこんな丸っこくて太っててなんかちょっと愛嬌のある変な顔してるくせに猛獣というね、可愛らしいこう水辺でゆったりしてそうなのに怖いんですよ。どっちのカバのお尻ももっとだるんだるんかと思ったけども、そんなにだるんだるんではないんですね。お腹がすごくタプッとはしてるんですが、お尻はなんか馬みたいなちょっとスッとした感じします。まあそれでも皮が余るぐらいダブンとはしてるんですが、こう斜め上を向いてガーッと、こんなきつい目してるんかねカバは実際にすごいデザインですね。やっぱりこのカバのそのデザインというのはどうなんでしょうか。生物として周りの動物に負けないように強くなっていく、そういう進化をしていって、いっちゃんやっぱ強いのは何なんだろうかと、そういう風な考え方できんくはなくて、前に恐竜くんという人、恐竜に詳しい恐竜くん、皆さん恐竜くんご存知でしょうか。恐竜くんで検索してみてください。恐竜くんという恐竜に詳しい、人がおりますんで、その人のお話の中で一番強い動物って何なんだろうかっていう話が、やっぱり恐竜を語る上で強い恐竜は何だっていうのもあるから、そういう強い恐竜って動物って何だっていう話が出て、その時にまあライオンとかそういうものが連想しやすいけども、実は体の大きさというものはすごいんだよっていう話をされておりました。だから一番強い動物は、強いというか強いんでしょうね、ゾウと言ってました。アフリカゾウです。インドゾウとアフリカゾウと言いますが、アフリカゾウの方がでかいです。でアフリカゾウは一回こうブチ切れて暴れ出したら本当に手がつけられないそうです。車とかポーンって投げ捨ててる動画とかありますから、めっちゃ怖いですよ。あんなもんがこう暴れて、ライオンとかが猫みたいな感じです。バーチーンですあんなもんそれぐらいこの肉体の大きさというものが、この筋肉の繊維一本一本が束になって大きくなったものが、グッて動いたパワーという力というものがものすごいんだということがよくわかります。だから恐竜くんの見解で言うと、やっぱり体の大きい恐竜が強いでしょうねという話をしておりましたんで、ティラノサウルスよりでかくて、なんかおるじゃないですか、ブラキオサウルスみたいな、ああいうなんとかが足でバチコーンって蹴り飛ばしたら内臓破裂みたいな感じなんでしょうか。だから体がでかければでかいほど強くなっていくようなことやと思うんですよね。なのでカバももっと華奢やったんじゃないでしょうか。その昔ね、大昔、この今のカバの形になる、進化する前のカバというのももっと華奢だったりとかしたけど、外敵からこう戦ったりとかするときにやっぱ大きないとあかんわって言って、どんどん大きくなって今の大きさに定着したりとかしてね、そういうことなんだろうかなと。でもなんでこう太って いくような感じになっていかなかった、太ってるという感じでもないんでしょうかね。適度に脂肪をつけるという、そういうこう力士的な筋肉の上に脂肪でこの衝撃の耐久性とかつけるというか、ね、 そういう風な感覚なのかな。似つかわしくないでかい牙ね、これがあることでなんか凶暴さを物語っておりますね。で、じゃあ象ぐらい大きなカバやったらやっぱカバが勝つんじゃないでしょうかね。象の武器鼻とか、あ、牙もあるか、象もな、でっかい牙ありますもんね。あれでブチェッと人差しね。どうなんでしょうかね。どうなんでしょうかね。今日はパポ社のカバフィギュアでした。カバ2連発、2連発続いたんで、さあ次は何のフィギュアの紹介になるでしょうか。うちにカバフィギュアはまだあるのか、どうでしょうか。探してみたら出てくるかもしれないんで、苦行の時間としてカバ連続攻撃をちょっとね考えて、できるだけカバ探してカバ連続攻撃してみましょう。うん、あとその動物の鳴き声って、あの、なんていうんですか、首の、首というかその喉の中を風がスーッと早くこう出る感じ、それで物の音というものを出してるので、恐竜とかも怪獣とかもなんかそういう喉を閉めてギャーとかあーって言ってる、そういうもんなんですよね。で、なんか車のスクラップする機械の音を聞くと、ギギギギギってギュギュギュって閉まっていくときに、鉄同士がこうミシミシと閉まってってギュギュってこうなってる、あの音とかがゴジラとか怪獣のその鳴き声みたいに聞こえるわけで、でも実際そのゴジラとかの音声さんとかは何かそういうものの音をこううまく組み合わせて作って怪獣の鳴き声というものを作ってると思うんですけど、生物的にしようと思うと、実際にね、だからゴジラぐらいの喉を作って、筋肉の組織の喉を作って、それをこうギュッギュッと圧縮したりとかして、その中を高速で風を、空気をブワッて通して、その時に出る音みたいな、そういう風にすればでっかい動物の鳴き声もなんかできたりするのかなとか。そうね、今そのシミュレーションをコンピューターですることもできるので、いずれそういう音とかもシミュレーターみたいなものを、パソコン、そういうのできるのかな、どうなんやろ。パソコン上の中に例えば鉄と鉄、何キロずつの鉄が時速何キロでぶつかった時にどんな音がするかみたいな、そういうものってシミュレーターってあるのかな、パソコンの中に。でもそれ再生する時にその鉄の音がこんなんですよっていう、あれがいるもんね、もう基準のその音の発生装置がいるもんね。なんか僕ちょっと思ったのは、何を言おうとしたかというと、だから筋肉の肉の塊、筋肉の肉の塊をパソコン上の中にボーンと作って、でそれの中に血液を何気圧でギュッてギュッギュッギュッて送ったら筋肉がどういう風に動くかみたいなシミュレーションとかできひんのかなと。まあ今できてるのかできてないか分かりませんが、そういう風なこともいずれできるようになっていくんでしょうね、コンピューターの技術というのが進めば。だってなんかシミュレーターってありますもんね、何キロの重さのものを何キロでポンって打てばどんだけ飛ぶとかっていう、そういうのってあるから、そういうのは物理的な計算をするとかと同じように。あ、そうそう、だからこのカバの動物ね、やっぱり見てみたいと思って 吉祥寺にね、吉祥寺に動物園あるんだそうです。で、そこにこうなんていうかふわーっと最近外出るときにどこ行くとか何も考えんと、とりあえず外に出てみようって、太陽を浴びてみよう、光合成してみようと思って、外にふわーっと何も考えず出て、ふらふらふらっと歩いて駅の方に、多分ね意識してんねんけど、意識しないようにして消してるだけやと思うんですけど、意識しないような感じでふわふわっと歩きながら、吉祥寺の方に行って動物園行こうって思って行った途中に、文化の日やなということで、調べたら展覧会、手塚治虫のなんとか展というのがあって手塚治虫文化祭吉虫っていうのがあって、あ、ちょうどええわ、文化祭やし、文化の日やし、文化的なところに行こうとか言って、一人ですけどね行ってみたらすごいね、大盛況で行列ができておりまして、いろんなアーティストが手塚治虫作品の、絵を描いたり T シャツを作ったりとか、そういうフィギュア作ったりとか、そういうのをしてた、そういう展覧会でしたね。なんかもっとあの原画とかがいっぱい見れるんかなと期待してたんですけどもね、ちょっとそういうのではなかった感じでしたけども、良かったと思います。あ、今このカバの口と口を、お、よし、合わせてみたら口の開き具合の大きさね、大体同じぐらい、ということはパポ社のカバは前回言ったソフビのカバより少し小さいんですよね。小さいけど口の開きはあのパポ社の方がよく開くんです。ということはソフビのカバの方はもっと開くってことですね、実際はだからパポ社の方が牙長いです。下の歯の牙が長いです。上の歯の牙もしっかり作っております。ソフビの方はちょっとやっぱり小さめで作ってる。これはやっぱ子供向けってことなのかな、この牙でグサッと刺さって痛いとかいうのをさあれするためなのかな、よくわかんないですけども、第1ラウンドパポ対ソフビのカバ勝負、ラウンド1はじめ。カーン、カバってどんな風に鳴くんやろ、ガーオじゃないよな、でもブーとかそういう風なあの喉笛を、口の横の肉をたわたわ震わせながらブーとか言いそう。まあでもガオが一番いい感じなんでガオにしましょう。ガオガオガオガオガオ、どっちが強いか、どっちが強いか。おっと、パポ社の方が首に食らいついた、危ない、ソフビカバちゃんやばい、首に噛みつかれております。喉から首の方に向かってソフビも行こうとするけど口が閉じ刺されました、かわいそうに、勝てない、このままではパポ社に勝てない、やっぱり凶暴な顔してるだけあって、やばい、前足を噛みついた、あー危ない、やばい、くわー、そこまで、とどめを刺すような、そこまでしやんでいいよ、もうソフビの方の皮は横向いて寝てるやろ、やりすぎやろ、よしよし、よし、じゃあ次は立ち位置を逆にして勝負やな。ああ、ソフビの方のカバの顔がもうなんか繊維喪失してる、かわいそうに、もうやりたくないか、なんで同じカバ同士で戦わなくっちゃいけないんですか、なんで、そうやな、わかった、
無理に戦わしてごめんごめん。よしよし、
これからは君たち仲良くしなさい。もしかしてオスとメスか。
あ、ソフミの方のカバがちょっとなんか顔をあからめておりますよ。この子メスやな、実は。ちょっと口半開きにしたらなんかこうなんか嬉しそうな表情にも見て取れんことはないです。いたーってしてるみたい。そうか、え、カバってメスの方が体大きいんかな。
ちょっと調べてみましょう。動物はやっぱなんかメスの方が体大きいみたいな。カーバ、オス、メス。あ、すごい、動物図鑑オスメスっていう本がある。一角のオスは角があってメスにはないとか。セイウチもオスの方がやっぱ体が大きい、メスの方は全身に毛が生えているとか。セイウチとかそのアザラシ系のやつはオスの方がやっぱ大きいですね。このやっぱハーレムを作る人たちはオスの方がやっぱ強くないとあかんからかな。でかいんですね。ヤマアラシのオス、黒っぽいのがオス、茶色っぽいのがメス。ビーバーはオスとメスの差はほとんどない。リスとかもムササビもあんまりないって書いてんな。いや、カバ、カバ、カバはカンガルーのオスメスの違い。いや、あった、カバの性別を見分けよう。ああ、やっぱりオス同士は縄張り争いするので、あの傷がついたりとかしてるそうです。で、またオスはメスより体が一回り大きいので水中から体が出ていた場合は区別がつきやすい。水中にいるカバの見分け方はカバのいる場所によって見分けることができる。カバは家族内でも縄張り意識が強く、メスやその子供は水の中央におり、オスは岸辺にいる。へえ。ということはやっぱりカバの、その体の大きい方が、大きい方がオスということで。じゃあさっき、ソフビの方がちょっとメスかなと思ってたけども、こいつはオスなんやな。で、このメスのパポシャのカバを気に入ってて、だからちょっとこう、そんなメスのカバを傷つけたくないという、そんな感じなんかな。メスの方のパボシャのカバはものすごい凶暴な顔でグワーって口開けてるけど、いや、どっちもオスかもしれんしな。まあこのソフビの方がなんとなく気は優しい感じはします。オラカバだどうみたいな感じですね。カバってやっぱりなんかそういう田舎臭い喋り方になりますね。うん、声優さんを使うとしたらやっぱ源田鉄章さんがいいと思います。
クソみそにやっつけてやる。
ガオーガオー。
やっぱね、この口を開いてるとどうしてもこうやっぱこう噛み合いをさせたくなるんです。オラ縄張り意識、やっぱオス同士やな。縄張り意識強いオス同士でこの噛み合いじゃ、この野郎、オラオラオラ、どっちが有利なんでしょうか。下顎を、口の相手の口の中に入れてる方か、上顎を相手の口の中に入れてこう噛み合ってる方が有利なのか。やっぱ下顎をこう入れ口の中に入れてる方が相手のこの口の中を下牙でズサズサさせるから有利なんかな。口の中を牙でグサグサいくのか、顎の下をこう牙でグサグサいく方が有利なのか、どっちなんやろ。どっちかな、どっちかな。やっぱ下顎は外の皮膚やから強そうで、やっぱ内部をこう噛まれる方が痛そうやし、 その下顎をね相手の口の中に入れてる方は上からもこう押さえつけるもできるから、やっぱり相手の上を取ってる方が有利なんじゃないのかな。ガーガーガーガーガー、危ない危ない、ほらカバトルネード、カバスクリュー、両者ノックアウト。なんでまた戦わなければいけないあかん、ソフビのカバの方がいつも俺に怒ってくる、なんで戦わなくっちゃいけないんだってこう口をカボカボしながら、知らんがな、お前らが勝手にカバ噛み合い始めたんやん、やめろやめろ、仲良くしよう。ちょっとでもこれ一緒に並べて置いとくことができんくなるな、こうするとカバ縄張り争いをするって書いてたから話してあげなあかんのかな。まあ飛びた命令で仲良くしろということで仲良くしてもらいましょう
遊んでる時じゃないだろ。
それでは今日はこの辺で勘弁してもらってそれではまた